初めての方、紹介したいと思います。季節柄ちょっとね、喉を。竹本隆二さんと泉さん、いらっしゃいますか？あ、お子さんたちと一緒にね、来てくださいました。ありがとうございます。歓迎します。水野さとみさん、いらっしゃいますか？あ、ようこそいらっしゃいました。久しぶりに来てくださった神田姉妹のご主人ですね。神田、ひとみちゃんのお母さん来てくださいました。ゆか姉妹とご主人の文吾さんね、来てくださいました。感謝します。そして英子さんのご主人のおとみさんですね、来てくださいましたね、久しぶりに。お願いします。はい、感謝します。いや、あの礼拝ですね、賛美を教えるときにですね、子供たちの姿を見て、あ、今日は毎週の礼拝ね、神様が 天国で本当に喜んでそれを受け取っているけど、今日の礼拝は特別に神様喜んでるなと思いました。子供たちがものすごく大きい声でね、心の前で、賛美してね、わあ、神様今本当に幸せだろうなってすごく思いました。そして、歌の季節をね、あのバンドでやっていて、歌の季節がやってきたって言いながら顔は完全にオフシーズンの顔しましたね。大人の子供の違いがね、あの時すごく分かった気がしますね。大人はね、前に出ると元気になるんですよ。人が見てるとこう嬉しい顔で歌える。でも子供たちは人に見られると緊張してこうオフシーズンの顔になってしまうね。でも前で誰も見てない時は喜んで賛美しているってね、なかなかね、これは、深いなと思いながらね、大人になるってやだねって思いながらね、人の目を意識していくというのはね、本当にね、成長していくというのはそういうことです。いろんなものが身についてくるんです。ただ私たちは、忘れてはいけない子供の性質というのがあるんです、ね。今日は子供の日特別礼拝ですから、子供の、忘れてはいけない子供が持っている性質、それをもう一度ね、あの大人の方々も共に本当にそうだな、それを忘れちゃいけないな、そういうふうにですね、考えながら、御言葉から本当に恵みを分かち合っていけたらいいなと思っています。忘れてはいけない子供の特性、ね。今日は時間がないので駆け足で2つだけ、子は親の鏡であるということです。子は親の鏡、よく言うでしょう。金曜日すごくがっかりしたことがありました。すごくがっかりしました。私はですね、ここでこうギターの奉仕をですねさせていただいて、前日にですね、リハーサルがあったんです。で、私の愛する長男がですね、フラワーボーイなかなか珍しいですけど、いとこのコッツとですね、二人でこう入場するのをですね、こうステージから見ていて、頑張れよ、やっとこの時が来たかとね、もうすぐ4歳、やっとこのタイミングが来たか、もう今かと待っていたんです。クリスマスの、ね、子供の劇も早く出てほしいと思いながらですね、やっと脚光を浴びる時が来たですね、リハーサルでもなんかこう、緊張しながらもやっていってですね、頑張れよ、当日ですね、新郎新婦入場、ドアバカーン開いてですね、出てきたのコッツ一人だけだったんです。その瞬間ギターを弾きながらこうなりました。あの野郎、おかしいなと思ったんですね。私と妻の子供だったら目立つのが大好きなはずなんですよ。人に見られるっていうことがこの上ない喜びのはずなの。でも妻はですね、性格的にはビビりなんですね。そっちが勝ってしまったか、直前で、もじもじし始めてぐずり始めてですね、コッツにできない、コッツに謝りなさいって言われてですね、本番急に棄権することをですね、謝りなさいって言って、ケインがですね、コッツごめんね、したらコッツが横目に見ながら、いいよ。私はケンコのヘタレと思いましたけど、 それと同じぐらいコッツを誇らしく思いました。コツは決められた通りちゃんと右側だけに巻いていました。そりゃそうですね、ケンウンが左側を担当するはずだったの。ちゃんと右だけに巻いていってね、職務を全うして本当に誇らしく思いました。別に自分の息子はダメだって言わなかったですけど、でもやっぱりね、なんかこう自分を見ているようでですね、子は親の鏡だなと思いながらですね、皆さんが子供の時一番影響を受けたのは誰でしょうか。いろいろあります。今ケンもですね、そして英気も一番影響を受けてるのはもしかしたらウルトラマンかもしれません。でもやっぱり親ですよね。親です。一番影響を受けるのはお父さんが何をしているか、お父さんがお母さんにどのような態度をとっているか、お母さんがお父さんにどのような態度をとっているか、家の中でお母さんが一番偉いと思っているのか、お父さんが一番下ぐらいに思っているのか、ね、親を見て子供はその時その時でいろんなことを吸収していくわけです。よく怒られます。ヒロリは口が汚い、口が悪い、だから気をつけてくださいと妻に怒られます。確かに僕は口が悪い時があります。おいおらお前、よく言ってしまいます、ね、それを全く同じようにですね、言ってる時にザザザザワザワとします。これはやばい、ね、子供は親の影響を一番受けるわけです。それが幼稚園に入り、小学校に入り、中学校に入り、どんどんどんどんいろんなものを受け影響を受けていって大人になっていくんです。でも子供が子供である時に一番影響を受けるのは親です。イエス様もヨハネの6章38から40ですね、ちょっと見てみましょうか。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人取り置い終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますね。私が来たのは私がしたいことをするためではなくて、父である、私の親である神の心を全うするために来たんだ。私は父なる神の写し鏡として来たんだ。父の思いを、父の愛を、父の心をこの世で成就するために来たんだ。イエスはそのように言われました。最近ですね、鬼から電話というアプリをですね、知ってる？今のあーは、うん、あれねっていうもう体験済みのあーですか？鬼から電話というアプリをですね、教えていただいたんですね。これ聞くよって言われてですね、赤鬼さんから電話が来るっていうアプリですね。言うことを聞かないとき、子供が言うことを聞かないときに赤鬼さんから電話が来るんです。プルルルプルルッ、その、画面には赤鬼が出てるわけですね。来たよ赤鬼さんから電話。はい、それ通話ボタンをピッと押すと受話器の向こうからものすごい大きい声でモジモジって来るんですね。これものすごい忠実に再現してますから、すごく似てるはず。モジモジ、赤鬼さんですか、困ってるんですよ。
またですか、
みたいな話し方。ケンフが全然言うこと聞かないんですよ。
今からそっちに行きましょうか、
みたいなこと言うんですね。それ見て子供がうわーっていうアプリですよ。で、私家開けること多いんです。だからね、妻が子供2人を見るんですけど、言うこと聞かないの、とにかくね、今ね。で、私がいるときはまだ言うことを聞くんですけど、いなくなるとやっぱりこう、なんていうんですかね、怖いものがいなくなったというか、解放されてですね、どんどんどんどん悪さをする。で、耐えかねてですね、妻がそれを試したそうです。
来たよ、鬼から電話来たよ、
もしもしの時点でですね、ケンは ただでさえ普段から小鹿のような足をしてるのに、妻が見たこともないぐらい震え始めてですね、妻は逆にこれはまずいと思ったんです。ほら今もう消したから大丈夫っつですね、逆になんかこう慰めるっていうわけわかんない。で、私は家に帰宅してですね、妻に呼び出されまして、 あのアプリもう使わない方がいいと思う。お父さん使ったのか、どうだった、効果てきめんだったかって、効果てきめんすぎてちょっとダメだ、あれはもう見たことないぐらい震えて恐怖に怯えていた、ねね、私思うんだけど、子供をしつけるときに、ね、鬼から電話が来るということでしつけるのはどうかと思うと、あくまで子供は親の言うことを聞く、その、ね、葛藤と、また聞いた後に褒められる喜びを感じてなんぼなんじゃないかと、それを第三者のわけのわからない存在がね、いきなり家庭に踏み込んできて
今からそっちに行くよってね、
それはどうなんだっていう話をされてですね、ものすごく熱く、あの洗濯機の前で話をされてですね、そうかもしれない、よしそのアプリを使うのやめよう、そういう家庭の1ページがありましてね、やっぱりね、大事なのはこの子が親の気持ちをどれだけ理解していくか、親の気持ちをどれだけ受け止められるか、そして親の気持ちを、親の心をどれだけ実践できていくかだと思うんです。イエス様はこう言われました。光の子として歩みなさい、光の子らしく歩みなさい、ね、光の子、それは光の性質を持った子です。光というのは誰ですか？神ですね。神の性質を持って生きていく子供として歩んでいきなさい。御霊によって導かれるものは誰でも神の子供です。私たちはどれだけ大きく成長しても神の子供なんです。そうですね、イエス様は言われました。光の子供らしく歩みなさい。光の子供らしく歩むということ、光を映して生きていくということ、成長するに従っていろんなものを身につけていきます。私たちは友達からいろんなことを学んでいく、学校の先生からいろんなことを学んでいく、その中で自分のカラーというものを形成していきます。素晴らしいことです。そのカラーも神が与えし、素晴らしい皆さんに与えられた賜物です。でももっと素晴らしいのは、そのカラーが神様の光によって輝いていく、そういうことです。私たちが今一番影響を受けているものは何でしょうか？今一番影響を受けている人は誰でしょうか？子供の時は親の影響を受けていました。だから子育てには責任が伴うんです。お母さんたちは自分の一挙一動がこの子の人生を大きく変えてしまうのではないかという不安をいつも抱えながら子育てをしています。一人目の時は特にそう、二人目になってだんだんそれが薄れていって、三人目にはもっと薄れていってなるかもしれませんけど、でもプレッシャーはいつもあるんです。この子の子育てを間違えたくない、ちゃんとした教育をしたい、しつけをしたい、親の心を反映させていく子どもたちをどういうふうに扱っていくか、ね、でも神の子である私たちは神の影響をどれだけ自分が受けているかということを考えたいと思います。私たちが今一番影響を受けているのは何でしょうか？物でしょうか？誰かでしょうか？光の子、神の子として私たちはいつまでも歩んでいくわけです。ですから私たちは私たちの天の父である神の影響を最も受けるものでありたいと思います。神の影響を受けていく、あの人はものすごく神の影響を受けている、そのように歩んでいきたいと願います。影響ってね、影が響くって書くでしょ、その人の、その影が、この影の存在がその人に響いてきて、影響なんですよね。神様影じゃないからね、今日考えました。光ですから神様は、光で光で公共ね、皆さんは神の公共を受けているわけですね。神が表にガーンと出ていく、そのような一人一人になっていきたいと願います。子供を忘れてはいけない性質、一つ目、それは子は親の鏡である、私たちは天の父の鏡である。自分がそれを濁らせていないか、曇らせていないか、光をまっすぐに反射させるものであるか、いつもそれを探っていきたいと願うんですね。光の子らしく歩んでいく、光に影響されていく、そのようなものでありたいと願います。2番目、子は親なしでは生きていくことができない、これが子供の持っている性質、そして忘れてはいけない性質です。 子は親がいなくては生きていくことができません。さっきも言いましたけど、私は家を空けることが非常に多いんです。あさってからまた2週間ぐらいイスラエルに行くんです。久しぶりに帰ってくると子供たちが出迎えてくれます。ケンが走ってきます。パパーと言って抱きしめてくれます。その時実感するわけですね。ああ、僕はこの父親なんだ、やっぱりこの子にとって自分は、絶対に必要な存在なんだということを改めて認識するわけです。また私は叱ることも多くありますね。男だから結構手荒に行ったりしますけども、ギャンギャン泣きます。泣いてですね、パパやだと言います。ママのところに走っていて、ママにこうしがみつきながら、こっちをこう後ろめた、こう恨めしい顔でこう泣きながら見つめてですね、パパやだパパやだ。でもしばらくするとまた抱きしめてきます。抱きついてきますね。パパやだと思うこともあっても、パパがいないと生きていけない、母親はもっとですね、親がいないと子供はどうすることもできないんです。それは親が、子供をが生きるためにいろんな手助けをするっていうのもあります。でも、一番は親の存在が必要だということです、ね、そうでしょう。親がいる、自分の目の前に母親が父親がいる、そのことが子供の生きていくための力になってきます。大きくなるにつれてですね、親が必要だという思いはだんだん薄れていきます。私も中学校に入ってから家族で外食することが嫌になりました。恥ずかしくなってきたんです。親と一緒に外に出かけるのが恥ずかしくなりました。友達と会ったらどうしようと思うようになりました。だんだんだんだん親がいなくては生きていけないという思いは薄れていきます、ね、自分で何でもできるという勘違いをどんどんしていきます。高校に入ってバイトなんてするともうそうですね、これは金を稼いでいる、高校に行くバス代だって払っている。この話したかもしれませんけど、高校2年生の時にですね、一足先に平野くんが高校卒業、中退しましてですね、羨ましかったんです。15歳でバリバリその社会人として、金を稼いでいく姿を見ている、いいなと思ったんです。やりたいことやってんじゃん。俺のやりたいことは何だろう。バンドとバイクに乗ることだ、ね、バイクに乗りたいと思ってですね、母親のところに行きました。おかん、俺高校辞めるから。は？いや、高校辞めるから。なんで？バイク乗りてんだよ。まだ高校生になってない子を持つね、親の皆さん、息子がそういうこと言ったら本気で叩いてください。グーパンチでも構いません。思いっきり殴ってやってくださいね。バイク乗りてんだよ。俺もうね、親に借り作りたくねえんだよ。今考えるとものすごく恥ずかしいセリフを僕はマジ顔で言ってました、ね、生まれた時点でもう返そうとができないほどの借りがある。そのことを知らずにですね、もう親の助けなんて借りたくない、俺は一人でやっていける、そう思った17歳の日、ね、でも私たちは親の存在が必要です。今でもそうです。自分も親になってもまだ親の存在が必要です。子は親がいなくては生きていけないんですよ。親がいなければ、親の守りがなければ生きていくことはできない。有名な聖書の例え話があります。ルカの福音書15章、ね、放蕩息子の話です。二人の息子がいました。弟はある日、親にですね、父親にこう言うんです。お父さん、お父さんの遺産を分けてくれ。お父さんが死んだ時にこの私たちに配られるはずのその財産を今くれというわけですね。お父さん、なんでそんな悲しいことを言うんだと思いながらも、愛する息子のためにそれを分けてあげる。息子は遠い国に旅立っていった。そこで、父からもらった財産を湯水のごとく使うわけですよ。形あるものはいつかなくなってしまうから、そのお金もそこを尽きてしまうわけです。そうするとそれまで築いていた人間関係が音を立てるように崩れていく。気づいたら自分は一文なしになって、職もつけずに 路頭に迷うわけです。そして豚の世話をする仕事に就いた。彼は空腹に身を抱えながら、ある夜ふと空を見上げて思うわけです。自分は何をしているんだろう。この豚の餌でも食いたいぐらい腹を減っている。そして我に返るわけです。自分は誰だ。自分はあの父の息子であったはずなのに、今自分がしていることは何なんだろう。皆さんよく知ってる例え話ですよね。この例え話をずっと読んでいて、あることが分かりました。もちろん失われたその息子がその後で父のもとに帰っていくわけです。もう息子と呼ばれる資格はないので、使用人の一人としてください、それでいい。そして帰っていくわけです。お父さんは大喜びで息子を出迎えて抱きしめて、彼に息子としての扱いをもう一度与えるわけです。死んでいたものが生き返った、亡くなっていたものが見つかったんだから喜ぶのは当然ではないか。その例え話を見てですね、ハレルヤ、神様の愛って深いよね。私たち失われた魂が戻ってきたときに天では大きな喜びがある、素晴らしいよねと思ってちゃんちゃんで終わっていたんです。でもね、この息子全然素晴らしくないです。でしょ。自己中心的に親の元を去って金を使って帰ってきて、使用人でもいい、使用人でもいいから帰っていいですかって聞いたら、へりくだったんだなって思うけど、そうでもないですよ。だってこの夜この息子が何て言ってるか、父のところにはパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないか、結局食い物が欲しいんですよ。そうでしょ。雇い人でもいっぱい余ってるんだから雇い人でもういいから帰ろうですよ。あのね、この息子が何を間違えたか皆さん分かりますか。それは親を必要としていたんじゃなくて、親が持っているものを必要としていたんですよ。だからこの息子は親の持っているものに帰ろうとしたわけですよ、ね、でも天の父は恵み深いから、そんな息子でも息子として与えられる恵みがあるわけです。救いがちゃんとあるんです、ね、ちゃんと息子として救いが与えられます。家の中に入れられます。でも息子は腹が減って、豚の餌が食うしかないぐらいの腹が減ってる時に、この親父、いっぱい使用人でもいい暮らししてるんじゃん、使用人でもいいからぐらいの思いで帰ったかもしれません、ね、それを見ていた兄貴がいました。兄貴はこの例え話をするときに、とんでもない兄貴というふうな語られ方をよくしますね。なんて心の狭い兄貴だ。でもね、ここで本当に大切なことが一つ書いてあるんですよ。面白くないでしょう。兄貴は好き勝手やってきた弟が戻ってきて、なんだ指輪も生やせられてんのかよ、なんでこんな上等な食事が出てきてんのよ、それは面白くないんですよ。そして父親に直談判するわけですよ。お父さんどうなってんですか。長年の間私はお父さんに仕え、居場所を破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことはありませんね。さあ父はこう言うんです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。ここがこの父が一番求めていた場所です。わかるかな。もちろん失われた息子が帰ってきたことも、ものすごく喜びなんです。嬉しい、死んでいたものが見つかった、生き返った、やったという喜びがです。でもそれ以上に父が最も求めている喜び、それはいつも子供と一緒にいれるという喜び。だからそのことを、なんでそうなんだと面白くないことをね言ってきた長男に対して、お前は私といつも一緒にいるではないか。父にとってそれはものすごく大きな喜びであり、子にとってもまたそれが最も大きな喜びであってほしいという父の願いです。いつも一緒にいてほしい、子供と時間を過ごしてほしい、その中で私のものは全部お前のものではないか、 ジアンは親はいなくてもいいと思ったんです。親のものが手に入れば、親の財産さえ手に入れば自分は生きていけると、それを手に入れられれば自分が好きなことをできる。むしろそれを手に入れられた瞬間に親の覆いは邪魔でしかなくなったわけです、ね、しかし彼は生きていくことができなくなりました。父の願いは、子供たちに対する父の願いは、戒めを守ること、父に一生懸命仕えること、そんなことよりも父と一緒にいつもいることです。そして子もそれを何よりも願っているということ、それが父の願い。生きた愛の関係が日々作られていくこと、親子の関係が回復していくこと、それを願い喜んでいるんです。私たちが神の子として生きていっている中で、もう親はいらない、もしくは神様、あなたの祝福だけが欲しい、あなたの持っているものが欲しい、そっちに目がくらんでそっちを選んでいく、そっちを求めていくならば、それは親にとって本当に心が苦しいことです。アメリカの、ある親子の話を聞いたことがあります。ある時、いつものようにですね、父親が本当に長い間、長い労働を終えて、残業を終えて家に帰ってきました。すると夜遅くなったのに、息子が、小さな息子がまだ小学生ぐらいですね、息子がタタタタッと駆け寄ってきた。パパお帰りなさいと言いました。おお、お前なんでこんな時間まで起きてたんだ、明日も学校じゃないのか。息子はこう言うんです。いきなり、お父さん、お父さんの仕事って時給いくら。時給で換算したことはないけども、時給にするとそうだな、2000円ぐらいかな。そうするとですね、息子はちょっと顔を曇らせて、高いんだねって言いました。そうかな、まあそうだね。はぁっとため息をついて、息子は自分の部屋に戻っていくわけですね。何なんだろう、なんでいきなりそんな質問したんだろう。お父さんちょっと腹立ちました。何なんだあの息子は、遅くまで起きてて帰ってきたら、お父さんの時給いくら、学校でどんな話をしてるんだろう、父親の時給のこう競争でもしてるのかな、私よりももっと時給をもらってるお父さんがいて羨ましいと思ったのかな。いろんなことを考えながら、父親も眠りにつきました。それから何ヶ月か経った後、息子がまた残業が終わってくたくたになって帰ってきたお父さんのところに走ってきました。お父さん、お父さん、時給2000円だよね。何なんだお前は。そうだよ、時給2000円だよ。何なんだ。ちょっと待ってて。そう言って息子は自分の部屋に戻っていきました。そして自分の寝ているベッドの枕の下からガサガサガサガサ何かを取り出しているわけです。こいつ何やってんだ。いいから早く寝なさい、こんな遅くまで。そう思って父親がですね、その息子の後をついて部屋にこうやって行ったんですね。そうすると息子は枕の下から小銭がいっぱい入った瓶を持ってきました。お父さんこれ見て、ここに2000円ある。お父さんの明日の1時間これで買えないか。お父さんと何でもしたいんだ。お父さんとできるなら何でもいい、食事でもいい、キャッチボールでもいい、何でもいいからお父さんの1時間をくれないか、これで買えないか。息子はですね、一生懸命自分でお小遣いを貯めた2000円をですね、父親に渡すわけです。その時父親は泣きながら息子を抱きしめた、そういう話があります。子が親と時間を共にすること、それが子供の願いです。でも私たちは大きくなるにつれていろんな時間があります。追われていきます。そして大人になっていきます。もちろんそれは大切なことです。でもどこかで親との時間、天の父との時間よりもいろんなことに追われてないでしょうか。私自身もそうです。1時間でもいい、お父さんの1時間が欲しい、自分のために自分だけに目を向けてくれる時間が欲しい。 私たちに親がいなくては生きていけない子供の特性は、性質は残っているでしょうか。天の父よ、神様、あなたがいなければ私は生きていくことができないんです。あなたとの関係がなければ、あなたと愛を確かめられなければ私は生きていくことができない、そのような子供の性質はあるでしょうか。今日もう一度それを確かめたいと思います。今日は子供の日特別礼拝です。でも大人の皆さん、皆さんも天の父にとってかけがえのない子供です。ですから私たちは子供として忘れてはいけない性質、天の父を光を映し出していく鏡として、また親がいなければ生きていくことができない子供として、この1週間も天の父を本当に慕い求めて、親子の関係本当に深いものにしていく、その1週間であることを願っています。今日はですね、特別にまず一人と皆さんのためにお祈りしたいんです。皆さんと天の父と親子の関係がもう一度回復していくように、愛の関係が築かれていくように、親の光をこの世にあって光り輝かせていく鏡として皆さんが出ていくことができるように、日々の中にあって神様との関係が本当に深いものになっていくように、まず皆さんのために祈りたいと思います。一人一人自分の声で祈っていきましょう。天の父よ、もう一度あなたを慕い求めます。あなたの子であることを感謝します。私はあなたの子供としてこれからも生きていきます。そういうふうにですね、心から神様に思いを注ぎ出して祈っていきましょう。バンドの方は前に出てきてください。それでは皆さんね、声を出して祈っていきましょう。